QIC
パラキルでございます。今週のテーマはものづくりの矜持ということでお送りしていきましょう。ものづくりというと非常に幅が広うございまして、まあ、農業だってものづくりですし、あと飲食業で料理とか作られる方もものづくりですし、大工さん、左官さん、そういった建築に携わる方もものづくりですし、プラモデルだってそうですし、なんすか、洋服を作る方、瀬戸物を作る方、もういろんな、もう木工の方、いろいろありますね、金属加工。ものづくりなわけですけど、まあ矜持という、まあ、要するにプライド、要するにその、気持ちの持ち方ですよね。で、この間、まあ皆さんご存知の通り、ジャングルジムがぼっと燃えて、5歳の男の子がね、かわいそうに、焼け死んじゃったと。で、私も何が起きたんだろうと最初思って、で動画がネットでアップされてるから、なんか何気に何の何すか、覚悟もせず、クリックしちゃったら動画が始まってワンワン燃えてて、で、その、なんか、ジャングルジムはひっくり返すじゃないですか。うんうん、ね、みんなでわせわせと。で、ひっくり返して、ファッとカメラを下に振ったら、その男の子が黒焦げになって倒れてる、映像でしたよ。で、うわ、嫌なの見ちゃったなと思って、目に焼き付いてますけどね。で、何ですか、解剖をしてみたら、肺の中には、その、煙が入ってないってことで、要するに、呼吸してですね、例えば、殺人性のあるガスですよ、一酸化炭素とか、あるいは炎を吸い込むことによって、炎で肺が焼かれる。で、これがあると、もちろん苦しいことですけど、これ即死です。楽に死ぬって変ですけど、楽じゃないですけど、まあ一瞬で死ぬんですけど、ところがそうでないってことは、燃えるときに息を、なんすか、ぐっとこう、こらえて、ぐっとこう、身を固めていて焼かれたという、これ一番苦しい焼かれっていうか、だからそれとても悲惨だなというふうに私は思ったんですが、まあおそらくジャングルジムを作った日本工業大学の学生さんとその教官は、何の悪意もなかったであろうことは、想像がつきます。別に人を殺したいとか、なんとかってことなく、面白いものを作って、人を喜ばせたかったんだとは思いますよ。ただまあ、一部にはパクリだなんだって言われてますけど。で、ただ私が映像を見て、その燃える前のジャングルジムを見たときに、カンナくずみたいなやつがいっぱいこう、中にビラビラビラビラしてあって、で、何がしたいのか私よくわからなかったんですよ。これ、ジャングルジムだけじゃダメなのと思ったんですけど、そうじゃないと。で、で、ピラピラピラピラしてるやつ。で、その中でなんか子供が遊ぶんだ。で、子供は面白がりますよ。なんだか知らないけど、そういったところってのは。で、そこにまあ、夕方薄暗くなるから、照明をつけたんだという、まあ、そこまでも別に僕は、別にいいんですよ。当然のことだと思うんですけど、その時にですよ、常識的に考えて、あんなピラピラピラピラしたやつにちょっとでも火がついたら、えらいことになるぞっていうことを連想できない、その彼ら、連想した人がいたかもしれない。いたけど、それをそのみんなに、やっぱやばいぜっていうようなことを、こう、周知、徹底できなかった組織。それとそれをやってた指導教官。これはね、ダメですよ。もう論外ですね。で、あれ、模したことないんですかね。キャンプファイヤーですよ、あれ、まさに。あれ、あんなにいいキャンプファイヤーないですよ。キャンプファイヤーとしては相当な完成度です。あれ、ライターで火ピュッてつけたら、5分で本当に、5分とかかんないですね、あれ燃え上がるのは。カンナくずがどれほど一気に燃え上がるか。枯れ草に火つけたことないんですかね。僕は何度もありますけど、枯れ草に火つけると爆発的に燃えますからね。
でもカンナくずは誰でもすぐ燃えるって思うでしょ。
いや思うよね。
私でさえ思いましたもん、
あなたでさえ思うですか。
じゃあ、私でさえ思ったんですよ。
じゃあもうそれはもう、やっぱ昔の、ね、嫌いの横以下という。
そう。
昔のね、火つけるときはあんなね、ああいうので。
ああいうのでやりますよ、ね。まあ新聞紙とかね、要するに燃えやすいもんで。
すぐ発火して、
ね、薄いとか細いとか細かいっていうのは燃えやすいわけですよ。例えばほら、粉塵爆発っていうのがあるんですけど、それこれ粉ですよね。で、これ、どんな粉でも燃えんですよ。砂糖でも燃えます。砂糖でも大爆発を起こせます。で、薄っぺらのペラペラなんて本当にピャーって燃える。で、それでみんな木でしょ。だから燃えますよ。だから、そのね、 その例えばほら今ライトをつけてライトのあのね、そのビーム級のライトが熱源になったんじゃないかというような話がずっとあるんですけど、それ以前の問題でですよ、火なんてどこからつくか分かんないじゃないですか、ね、例えば乾燥してます、でこう毛糸のセーター着てました、でそれがあのなんだあの静電気を帯びてバシッていったり、それが元で火がつかないとは限らないですよ、つきますよね、つけようと思う、でそれも連想した上でだったら多分俺はあのビラビラは、あんなようなものはしません、
そうですよね、
あのジャングルジムだけだったら大丈夫と思うんですよ、あのビラビラは少なくともね、じゃああれ、じゃあ鉄で作りゃいいのか、鉄だって燃えますからね、スチールウールなんて一瞬で燃えるじゃない、理科の実験でやったり。だから、ビラビラを考えたのは、まあいいとして、実際それを、その、作ろうって言った時に、いや、それやばいぜっていうのは出なかったんだろうか。で、仮に、それでもあのデザインにしたいんだというんだったら、人を入れちゃダメですよね。あの眺めて楽しんでくださいっていう体験型じゃないやり方にしとかないといけないのに、なぜ体験型にさせちゃったのか、あるいはもう燃えないようにあのあらかじめなんか水をねあの浸しておくとか、でもそれだったら気持ち悪くて嫌か、
まあ、だからその表面その燃えないような加工をするとかですね、
そうそうそう、あるいはもう常にあの、まあ、バンしてた兄ちゃんか姉ちゃんがいたらしいから常にあの消火器持たせておいていつでもゴーッとやれるぐらいな、あのなんかこれ画像を見たら後ろ側に、ね、消火器が一台置いてある写真のようなのがあったんですけど、あれ何だったのか私もまだよくわかんないですけど、まあ、ともかくあの管理も何もできてなかったという、だからその言ってみればものづくりをする人たちとしてのそのものづくりのいわゆる矜持がないんですよ、あの人たちに。でその日本工業大学がいかなる大学か僕はよくわからないですけど、その教官も、まあ、しっかりしなかったんだろうなと、少なくともですよ、工業大学で設計とかをやっててですよ、で、まあ、教官ですってことは、まあ、博士論文出してるわけでしょ、それぐらいの人であればですよ、あのペラペラが火に
そうそう
火が危ねえってのは
やっぱりその何ていうんですか、そのあの理系のいわゆる理学とかとはちょっと違って工業大学ですから、工業系のはずなわけですよ、で工業となったら必ずまあ、理学部でもそれやりますけども、工学系の方が持ってやるのはリスクのことを考えるんです、絶対、でその何かがあったら危ない危険だっていう、そこをまず あってあの工業ですから、そこがそのね、教官も含めその学生も含めそういう勉強
して
ない
とか、ね、
ないっていうのがちょっと大学としてはちょっとありえないですよね。
あれね、俺ちょっと厳しいこと言うけど、あの大学ちょっと免許返上させないかんですよ、大学としてはダメですよ、その偏差値云々とか問題じゃなくて、その高等教育最高学府として許されんでしょう、あれは。だからその僕はその個人の責任問題とかなんとかっていうよりは、そのもう僕は大学としての問題、まあこれは厳しい言い方するけど、あのそれぐらいやらないと責任取れないと思いますよ。で、あとあのなんですか、そのあのデザインのなんとかっていうそのイベントの主催者もパッとせんですよ、そのあの火事が起きてるにもかかわらず、お客さんが遠くから来ているからね、あの悪いから見てもらいますっつってアナウンスも一切せずに、なんかざわついてる中でなんかあのずっとイベントを続行させていたりとか、なんかねダメね、リスク管理がまるでできてないですよ。だからそのデザインだなんだってあれものづくりのイベントじゃないですか、でも結構な回数数えていて、であの有名な方々をその理事とかなんとか知らないけど、その主催者側に据えてね、あの有名な熊本県のなんか黒い顔でほっぺたが赤くてなんかまあなんとかだもんとかってるやつをデザインした人とかも名前が入ってますがね、いろんな人たちが入ってますよ。で彼らはまあ名前出してるだけなんでしょうけど、彼らだって責任ありますよ、そういうイベントに自分たち その有名人の名前を使わせてるわけだから、そうすると信用が出るわけですよ、でその信用が全然その担保されてないようなイベントだったってことは、やっぱ彼ら責任感じるべきだと思いますけどね、でなきゃ名前貸すなっていう、で例えば私がその仮にですよ、もう榎田信右衛門って名前がもし有名で、名前ぜひ参加使わせてくれって言うんだったら、俺そういうイベントで大体どういう時にはどうなってるんですかと、 例えばその火事が起きた、うん、あるいは地震が起きた、うん、何が起きたって時にどういうようなその対処法をしてるんですかと、うんうん、とにかくお客さんに何そのなんかあの危害が及ぶようなことはないですかと、うん、で何かトラブルがあったりどうするんですかと聞いた上でじゃないと私絶対名前貸しませんよ、うんうん、で、あのいやいっぱいお金積まれたら貸しかもしれませんけどでもまあともかくちょっとね全体がね、うん、あの僕はだから なぜこのイベントをことさら言うかというと、僕はにさっきのトンネルもそうなんですけど、日本っていうのはものづくりでなんとかなってきた国なんですよ、うんうんうん、日本人の精神性がどうこうとか、うん、最近精神性日本人は優れてるとか、うんうん、ね、地震の時に暴動が起きずにみんな整然と配給の列、配給をこう列を作って待っていたとかなんとかって、そういったところばっかり、うんうん、あの美徳として出してきますけど、それはね道徳として当たり前の話であって、でそうじゃなくてその上で日本人が作ってきたいろんなものはともかく信用が置ける、うん、素晴らしいっていうふうにずっと外国の方々が思ってくださってた、うんうんうん、であるならばそれをさらにずっとその遺産を受け継いでいって、それをさらに良くしていくのが我々の務めなんですよ、うんうん、ところが今なんかあぐらかいてるやつが多すぎる、うん、なんか簡単にできちゃうから、うんうん、だからイベントも簡単にできちゃう、うん、ね、参加料だけ取って、のっぱらだから、うんうん、ね、別にあれ消防法関係ないわけですよ、うん、ね、よく消防法がどうこうって言う人いるけど、消防法って屋内だけだからね、あれ、うん、外で並べてるものなんてのは消防法関係ないから、消防の、うん、職員は特に危険物でない限りはチェックしませんよ、うんうん、だからテントとかの中は別ですよ。でそれをいいことにきちんとした防火体制とかなんとかっていうのは一切取ってない、うんうん、ところがジャングルジムの隣にも燃えやすいイベントっていうか、その、うんうん、なんかオブジェみたいなのがあって、うんうん、あれ下手すると炎症してた可能性あるんですよね。でそれの召喚に関してもあの動画を見ればわかるんですけど、うん、もうど素人でしょ、うんうん、もうみんなでほらそのなんか持ち上げようとしたり何をしたりとか、その指揮官が一人もいないわけですよ。うごもの衆が、うん、兄ちゃんのおっさんがこう必死になってて、うん、その熱い、まあ彼らも必死だからあまり攻めるつもりはないけれど、もっとやり方としてはあるはずなんですよ、うん、その近くに消火器があったら一気に消すとか、うんうん、なんかできたはずなんで、それも一切できてない、うん、ということはもう最低のイベントで、うん、イベント会社のイベントは今後許可しちゃダメですよ、うんうん、であれその場所デザインなんとかって株式会社なんでしょ、うんうん、そのイベントをやるための会社なんでしょ、うんうん、あれはもう解散命じるべきですよ、うんうん、でとにかく資格なしと、うん、でだからそのものづくりの矜持というものを持ってない、言ってみれば、まあ、はっきり言いますけど中国とか、うん、ね、あっちの人たちってものづくりの矜持がないじゃないですか、うんうんうん、だから人のものまねはする、うん、ね、で安く適当に作る、ね、代表的なところで言えば USB のメモリーカードが、うんうん、メモリーがあってですよ、蓋を開けてみたら中に SD カードが入ってますなんてね、うんうんうん、まあ今別にそんなの当たり前ですけど、うんうんうん、最初見た時ギョッとしましたよ、うんうんうん、でなんかそういう知恵は働くんですよ、うんうんうん、でもじゃあ一からそのきちんとしたものを作るかっていうと、うんうん、そういうことは一切やらない、だからあっさりできる、安く作る、コピーも平気でやる、うんうん、でそういうようなのが日本にもじわじわじわじわ実は影響を与えてきて、あんないい加減な無様な、うん、オブジェを作り、でそれを堂々と見せて金を取る、うん、そういうバカな主催者が出てくると、うんうん、だから昔だってありましたよ、いい加減なものは、うんまあ、散々、うん、ただそれをね、やっぱ我々はもう知識としてそういうものはダメなんだってことは分かってきてるはずなのに、でも分かんなかった、そのあのビラビラが分かんなかったんだからどうしようもないね、でもね、うんあれ誰が見たって
そうですよ、ね、
やばいでしょ、あれ
あれね、なんか電球なんかそばに置いた日には
ね、作業用のさ、あれ500ワットの玉なのかしら、250ワットでしょうか、うん、なんかそんなのですよ、うん、そんなにはね、よほど近づけない限りでは僕はそんな簡単に燃えないと思うんですけど、うんうんうん、まあその陥落図で実験したことないから俺分かんないけど、でもまあ
陥落図がその落ちたんじゃないですか、その
顔が顔して、
ね、その電気
なんか触れたか、
だってあれカバーがね、ちょっとでっかいものにカバーになるけど、粉みたいなのにカバーになんないじゃないですか、
うん、あとほらなんかタコ足配線で、うん、ええ加減な配線もやってたみたいなんで、うんうん、やっぱね、俺なんかもタコ足配線しますよ、しょっちゅう、うんうん、しますけど、やっぱどこがどういうラインで来ててどうするっていうことを一応計算して、う ここは大丈夫だなとか、例えばここは露出してて下手すると雨かぶったら困るなと思って、この間の、リレーフォーライフの時もそうですけど、花岡市あそこちょっと養生しといてとかって言って、ビニールで囲ってもらったりとか、やっぱするじゃないですか。で、彼らほら、それが全く、
だから、なんていうんですか、
ノーガード。
うん、小学生の、だからもしかしたら小学生とか中学生とか、そう、教育の中でですよ、こうしたらこうなるとか、そういうのが、やられてたと思うんですよ。だから今、そういうのがもしかしたらないのかもしれないですね。
つけ火体験がないんですよ。つけ火体験が。
いや、焚き火ですよ。焚き火を今させないでしょ。
させない。
だから、やっぱそれ、ちょっとやっぱあると思うんですよ、
ね。火起こしもまずしない、うんうん。火起こしって別にあれじゃないですよ。摩擦で、あれ、まあそれもいいけど。普通に普通に着火マンでいいんですよ。で、例えば火つけただけじゃ燃えないんですよ。簡単には。薪とかは。じゃあどうするかって、燃えやすいものから順に火を大きくしていくとかっていう、その当然のこととか、あるいはさっきも言ったように枯れ草につけたら一気に燃え上がるとかっていう、そういう知識がない。そうだな。やっぱものづくりの基本の、この番組でも何度もしつこく私申し上げてますけど、自然科学なんですよね。で、自然科学をずっと、いい加減におろそかにしてきたやつが、ハイテクにばかり走っちゃって、いざ、そういう時に実は自然科学の基本的なところを分かってないもんだから、その火がついたらどう燃えるっていう、その当然のところが、イメージが湧かないやつが、まあそれを僕俺としてはちょっと納得いかないですよね。他の若い人だって大抵のやつは分かるんだけど、彼らは分かんなかったってのはすごいなと。
いや僕ちょっと、話をちょっと前に戻しちゃうんですけど、トンネルもですね、ちょっと今ふと思ったんですけど、落ちてそのすぐ封鎖してるじゃないですか、僕思ったんですけど、現場で働いてる人たちは、もしかしたらそれが起きるって可能性を知ってたんじゃないかなって気がするんですよ。要はそれ起きるって言って、起きるかもしれないっていうのが頭にあって、だけど上が止めないっていうようなことが僕あったんじゃないかなって気が
する。それを、イミジクも表現してるのが、先ほどの映画海峡でして、やっぱトンネル掘りにはトンネル掘りのスペシャリストがいるんですよ。で、その彼らはやっぱ音だとかその五感で異常をいち早く察知するんですよね。で、そして対応を取るんだけど、どうしようもない時は逃げるんですよ。で、それはおそらくあの現場にもあったと思うんですよね。だから、なんか山が泣いてるぜっていうような感じで、映画では森重が言うんですけど、だから、おそらくなんかおかしい。だから、それはでもあったみたいですよ。実際に。だから、ちょっとだから対応を取ってたんだけど、流れ込むのがどんどん多くなってきたんで、どうしようもなくなったっていうのは伝わってるようですからね。
予算をこうね、こう圧縮しようとして、なんかこう、そういう論理がなんか上からの論理が働いてたんじゃないかなって、ちょっと一瞬今思ったんですけど。
あと、現場監督僕がどう判断したのか、ちょっと分かりませんけどね。だからやっぱ今日本人にもう一度やっぱりそのものづくりの矜持というものを、そのものを作る人たちにみんな持ってほしいなと思いますけどね。なんかいい加減にやってるのがあって、あっちでやってるからこっちもやろうとか、なんか昔からそういうパクリはいくらでもあるんですけど、中てどうせやるならちゃんとやれっていう、そんなことを言いたいんですけどね。
この前のラーメンのあれにもそうですけどね。なんかちょっとこう、
なんかやたら多いでしょ、なんか缶詰に入ってたりとか、ちょっと前にペヤングでどんだけ騒いだかって話で、それが未だにあるっていうのとか、なんだろうなっていう。なんかやっぱりコストを下げることばっかりやってきて、例えば安全とか、清潔さを保つとか、そういったことも含めて、当然やんなきゃいけないところにコストをかけずに、どんどんダメな方向に向かってしまった、流れをね、デフレのせいもあって、それでいろいろコスト下げなきゃいけなかった、しばらく何十年っていうのは、二十何年そうだったんですけど、そろそろこれ変えるべきで、そういうのを安倍ちゃんとかがちゃんと言えるなら、いいですが、彼は言わんな。僕はなんかちょっとこれ日本の病理として、その病巣は相当なんか奥深いところまで来ちゃってるような気がするんですよね。 ということで、今回はものづくりの矜持ということで、あのピラミッド の, あの痛ましい、まあ、あの事件ですな、な事故じゃないな事件、おもとにちょっとこんな話をしてみました。一旦 CM に行きまして、この後もお便りをご紹介してまいります。会話のキャッチボールを通じて発想力や、あるいはグループでの協調性、そしてリーダーシップなど、いろんなものを自然に学ぶことができるんですね。自立した大人になるための人間力を学ぶスクール、それがクラファ。